ようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は北海道日記町、高野山真言宗人間寺玉城真恵さんをゲストにお迎えした2021年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日も玉城真恵さん、玉ちゃんとおしゃべりをしてまいります。
お願いします。
お願いします。なかなかね、この密教のその大事なところを教えてくださいよっていうこと自体がちょっとこう無理筋な、いや密教って言ってんじゃんっていうね話もあるんですけど
密教の密は秘密の密であって、さ、あの最近は何かと話題な、はい、あの密集してる方の密ではないです。
ではないです。
はい、字は一緒ですが、
それをね、まあちょっと聞かせてくださいよって言ってるんで、なかなか話しにくいところもあるのかななんて思うんですけど、あんまあれなんだっけ、そのあんまり話しちゃいけないよっていうルールがあるの？
はい、あの超える越境の越っていう字に、
はあ、
法律の方っていうか、あの仏法の法で、
はい、超える
罪って書いて、
うん、
お坊罪っていう言葉があって、
はあ、はあはあ、お坊罪、うん、
はい、だからその私が言うとちょっとおこがましく聞こえちゃうんですけど、その資格のないものにこう、
うん、
超えた法をさ教えたら、教わった方も教えた方もどっちも罪になるっていう発想があるらしくて。
そうか、
はい、
この僕みたいな資格のないものにね、
はい、
あのいろいろ喋っちゃうと、
はい、
お坊罪になってしまうと、
はい、まあ、その、うん、ね、資格の意味もちょっと今はちょっとシステマチックになっちゃったから、その本当は昔はもうちょっとその師匠が弟子を見極めてみたいなところもあったはずだと思うんですけど、まあ、どっちにしろそのね、その判断するだけの器がまだ私にはないので、
うん、
なんか本当探り探りこう、でも結構有名な先生の一般の方向けに書いた説明書とか、説明書っていうか入門書とか読んだら結構書いてあるぞとか思ったりもして、
そうだよ
、はい、うん、どうなんだっていう、その私もなんか、はい、ところはあります。
うん、そうだよね、
はい、
まあ真言宗のお坊さんに飲みながらこう、はい、陰はこうやって結ぶんだよっていう、うん、まあ、こうですかとかってやっても、まあ、はい、やっぱり覚えられなかったんで、
あ、よかった、
うん、
うん、
ちゃんと伝わってないんですけど、僕ができるのは金剛合掌ぐらいです。
あ、素晴らしい。
そう。
はい。
まあそんな中、はい、それでも聞かせてもらおうと思ってるわけですけど。
はい。頑張ります。
うん。いや、まあ自分もそうなんだけど、こう歴代のいろんな宗祖、
はい。
うん。じゃあ曹洞宗、道元禅師とか。まあ、浄土真宗親鸞上人、浄土宗法然上人、まあ、日蓮上人もそうだし、まあ、みんなそれぞれ素晴らしいなということがあるから宗祖なんですけど、
はい、
まあ、そんな中でも人気の宗祖ランキングで言うと、やっぱ空海は、大師様はすごいんじゃないですかね、はい、弘法大師は。
やっぱすごいですよね、本当。いや、本当ね、なんか、はい。
うん。
うん、
で今でもね、その別にお坊さんとか関係ない 人でも、
はい、
うん、なんかそこに何かを見出して、
はい、
結構うーん本書いたり引用したり、はい、インスピレーションを得たりする人も多いなと思ってて、
はいはい、
じゃあその今でも人を引きつけるそういう弘法大師空海の、
はい、
なんか今日的な魅力とか、うん、やっぱり私今こうして、現代社会を生きる、まあ、お坊さんだって一人の人であり、そういう中で、はい、ここがすごいと思うんですよねみたいなところってどういうところなんですか？たまちゃんにとってね。
はい、そうですね、わからない、なんか読んでもわからないお経があったときに、
うん、
そのちゃんと中国に行って授かってこようって思ったのがまずすごいなと思って
確かにね、
その半端な理解力だったらなんか私の中国語力が足りないからもうあと5年ぐらい勉強したらわかるかもしれないとかじゃなくて、
うん、
自分が読んでわからないってことはもう教えてもらわなきゃわかんないんだから中国行かなきゃって言ったのが本当にすごかったなと思っていて、
あ、確かに俺で、はい、俺が読んでわかんないんだから他にはこれからこれ読んでわかるやつはいないし、あとは行って聞くしかないっていう ロジックだよね、はい、
多分で実際にその空海さんの書いたものが未だに現代でも中国の方にファンがいるぐらいやっぱり文章のレベルが高かったらしくて、
うん、
うん、
すさまじい人だな、
はい、で実際その客観的にとかいうか後から振り返るとやっぱりそのそれがギリギリの結構ギリギリのドンピシャのタイミングだったっていう、その5年遅いか早いかだったら多分ダメだ、いや5年早くても5年遅かったらもうその
いけなかった、
いけなかったし、その法を授けてくれたお師匠さんも亡くなっちゃうので、
うん、
その諸説あるしまだ確定はないかもしれないんだけど、そのお師匠さんこそがその密教の流れからマンダラを2つ揃えて領部っていう発想を作った人じゃないかっていうふうに言われてるような方なので、
うん、
読んでわからないものをちゃんと教わりに行くっていうそのことがすごいし、うん、で帰ってきた後もその天台さんの方でどういう語られ方をしてるのかわからないんですけど、一応真言サイドの言い分としてはやっぱりその空海さんが最澄さんにお経の解説書を貸すのを断った理由としてはやっぱり読んでわかるものじゃないからっていう、体験しないとわからないからっていう理由でお断りしてしたっていうのが一番、
うん、
その空海さんと最澄さんが仲がよろしくなくなった理由だとされているので、
うん、
体験とか体感にこだわり抜いたっていうのが、
そうだよね、確かにね、うん、その経過和尚経過
なんか
先生に会いに行って、
はいはい、
それは、まあ、それこそ今オンライン時代で、
はい、
まあ文字で分かるのにもまあ近いっちゃ近いかな、そのなんていうか、とりあえずミーティングはオンラインで済ませましょう、まあ、それはそれで用が済む部分もあるし、はい、情報を、ね、はい、伝達するっていうことでは、
はい、
まあ、役立つじゃないですか、
はい、
うん、だけれどもやっぱりそこに行って会って、話を聞くというか、まあ、話だけじゃないもの、
はい、
うん、からを伝授してもらって、
はい、
受け継いでいくっていうことに重きを置いて、重きを置いたっていうか、まあ、そこに本質があるんだっていうことで動いたわけだよね、多分ね。
はい、と思います。
うん。だから、まあ、その本だけ貸したって、かえってなんか誤解しちゃうだけだし、いかんぞということだったのかね。うん、まあ、わかんないけど。
は
い、
うん、じゃあ、そう、わかんないんですよ、結局。うん、はい。
それこそ、体験してみないと分かんないっていう話かもね。
はい。し、うん、自分の言葉が伝わってるかどうかも多分分かんない みたいな、
はあはあ、うん、うん、体験しないとわからない。まあそうだよね。でその真言、あそうだな、真言宗でやっぱ面白いのは、はい、まあ、マンダラの話もあるけど、あの、はい、真言だよね、まあ、真言宗っていうぐらいなんで、
あはい、
うん、なんだっけ、まあいろいろあるから、能幕三万だ、なんだっけ、
それで始まる真言がそれこそ無数にあるんだけど、どうすれば。
あ、そっか、それで始まるやつがいろいろあるんだよね。うん、そう。あれって、まあ、音じゃないですか。
はい。
意味じゃなくて。
はい。
あれは、なんで真言ってそのままなんだろう。音のまま持ってきてんだろう。
なんかでも、あ、そっか、サンスクリット語だから当時のインドの人も意味が分からないで唱えてたんですかね。当時のインドの人は意味が分かって唱えてたんですかね。
あ、でもインドの人もいろんな言葉喋ってるからね。
はい、はい、
はい。うん。音的だったかもしれないね。
そうですね。なんかやっぱりこう、不思議な力を持った言葉として、こう分かるものにしないことを中国の人も日本の人も選んだろうな、だろうなとは思います。
うん、うん、
なんかでも日本の人の方が、うん、こう音に対する信頼というか、その中国の人って中国語で読経してたら多分意味わかるんですよね、語経とかも。
うん、確かに、
うん、それから比べるとやっぱりもしかしたらその なんとなくの伝統で根付いてしまったことかもしれないんですけど、なんか音そのものに意味とか力とかを見取っていくっていうのは、日本の文化の方が色濃いのかなとか思ったりとか。
確かにね、
はい、
意味の分かんないものを音として読んで、うーん、そこからそれこそそれって体感じゃないですか。
はい、
うん、それを大事にするっていうこと自体が、
はい、
密教的な感じもしてきたな。
ああ、そうなのかな。なんか私も実は密教的が何なのか自分でもちょっと分かってないんですけど。はい。まあ、もしかしたら密教的っていうよりはもうちょっと俗っぽいそのおまじない文化かもしれないですけど。
あ、まあね。そうね。はい、おまじない文化ね。まあ、おまじない文化で言うとさ、
はい、
それこそ浄土真宗とか、
はい、
密教っていうのはおまじないの宗派だぐらいに思っている人もいると思うんですけど、
はい、
あの極端な話、
はいはい、
それについてはどう思う？どう思うって言われても困ると思うけど、はい、なんだろう、まあ確かにその、
はいはい、
まあ、平安仏教でその家事祈祷のその家事力によって、
はい、
うん、その、まあ、鎮護国家を、
はい、
になっていくんだみたいなところも、
はい、
まあ、あると思うんで、
はい、
うん、まあ、それイコールおまじない、まじないの宗教かって、まあ、短絡的にね、まあ、見てしまう人もいないことはないなって思うんですけど、
はい、
うん、まあ、実際今でもね、そのご祈祷系だとやっぱ日蓮宗真言宗だよねみたいなのもあるし、
はい、
うん、そこはどういうふうになんかその中の人としてどう感じてるんですか。
はい、もちろんなんかそのね、おまじない要素が求められてるっていうことも重々理解しつつ、 実際にそれだけの力があるように見えるお坊さんもいるので、そういう面もあるのかなという気もしつつ、
うん、
一応宗派の中で言われてるのは、
うん、
そのお腹が空いてる人にいきなり修行しなさいって言っても無理があるよねっていう。
うん、確かにそうだね。
お腹が空いてる人にはまずご飯あげるでしょっていう、
うん、
でなんかそれでいろいろ落ち着いたらやっと修行しようって思えるよねっていう。だからそういう感覚でやっぱり切実に求めることがあるときに、いいから修行しなさいって言ってもやっぱり通じないよねっていうところで、
うん、
だからそのなんていうか、願いが叶った暁にはちゃんと仏道に精進しますっていう方がかえってお願い事も叶いやすいかもしれませんよみたいな、その
うん
ことをお伝えする時もあるし、実際にごま炊いて人の願いを背負ってる人もやっぱりこれはこの人を仏道に引き入れるためなんです、お願いしますと思って拝んでるところはあるって言ってくれた先輩とかもいて、
うん、その方便として、
はい、
うん、そうか、そうだよね。いや本当それはすごく思うところで、
はい、
まじないはし、まじない占い、なんかそういう、うん、うん、家事祈祷系のことはしないっていうことをあまりにも強く思いすぎて、まあ浄土真宗ってそういうカルチャーがあるので、
はい、
それによって門前払いをすることがすごく多いんだよね、そこにね、
うん、はい、
うん、わらをもすがる思いで来た人に、はい、いやじゃあそういうのやってませんからっていう、
うん、
わらをもすがる思いで来ている人にはまずちゃんとわらをね、
はい、
溺れかけている人にはやっぱりちょっと浮き輪なりこういかだを出してあげないと、
はい、
で一旦落ち着いて、まあ、大丈夫っていうところからが始まりだと思うんで、そこは本当にそう思うんですよね、
はい、まあ、今それが全くできてない我が身をちょっと反省しながら聞きました
何、はい、わらを、うん、差し伸べること、
はい、
でも結構やってるじゃない、いろんなね、イベントを開いたりとか、
はい、
そのお寺北海道の仏教シーンにいろいろ投げ込んでる感じはするけどね。
ありがとうございます。そうね、それがちゃんとね、より良い藁を引き寄せられたらいいなとは思いますが、
うん、
うん、
やってるその世界は全てそのまんま素晴らしいよね、ありがたいよねっていうところに自己満足にとどまらず、まあ、それもそれとしてね、全ては何、大日如来の現れ、
はい、
という見方もありつつも、それでもその中でまた自分なりに、うん、なんだろう、働きかけていくっていう、その働きかけをたまちゃんのとしてやってみようっていう思いで、
はい、
うん、最近は積極的に外に打って出ているわけですか。
という面もあります。
うん。
はい。し、多分その長い目で見たらそうなんだろうなと思いつつ、
うん、
目先にあるのはやっぱり自分が寂しいっていう、こう、
ほう、
自分がもうちょっと孤独でちょっと死んじゃいそうだから、ちょっとやっぱりみんなと集まっとこうみたいな。
ああ、孤独か。
はい。
孤独感ある、お坊さんやっててっていうのか、今の生活。うん、
うん、そうね、なんか 前はもっとひどかったなっていう。
その五カ年ダイアリーの初期の頃、
初期の
頃、最初の 1,2 年目とか、
はい、はい、3年目くらいまで。
うん、そっか、檀家さんとは接するけど、
はい、
うん、まあでも孤独かもな、だよな。
いや、なんかこうやっぱりその檀家さんには、いや話せない、話したら聞いてくれるのかもしれないけど、なんか話せないなって自分の中でブレーキをかけちゃうこととかが、
うん、
いろいろあって、案外そういうのってよそのお寺のお坊さんと喋ったら喋れるみたいなこともあって。
ああ、なるほどね。
はい、
うん、じゃあ今はだいぶ、
だいぶ
健やかになってきた。
はい、健やかに。
うん、
なんかでも不思議だなと思うのは、
うん、
別に最初の3年間何も孤独を解消する努力をしてなかったわけでもないなと思ってて、
うん、
でもなんかやっぱりそのつながることで余計感じる孤独感みたいなものもやっぱりあるなっていう。
へえ、そうか、面白い、はい、
そこと付き合い方が上手くなったのかもしれない、単に。
あ、ちょっとその辺、
はい、
聞きたいですね。じゃあ今日はこの辺で。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼、いってらっしゃい。
ねねおんじょは
Oh.
せひよ
キャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。